エンデム街のバルカ半島東京ミルク放送局。
はい、皆さんおこんばんちは。第195回目の配信です。はい、はい、私東京ミルクホールの新庄ゆうきと
ちゃんまつり2018です。
この配信は茂野さん2人が主に映画漫画ゲームアニメについて思いつくまま日の声に語る娯楽文化系情報
会もございます。よいよいよいよいよいよい
よい。はい、これ動画配信最近始めたじゃないですか。
はい、
僕動画でまあ、普段ね、ポッドキャストの方で音だけで聞いてたんですけど、
はいはい、
動画でも一応チェックするわけですよ。
ははは。
分かりました。
何
が？楽しみ方が。
え？
動画ならではの楽しみ方、僕、気づいてしまいました。
さすが、YouTuber。
これね、
教えて。
YouTube じゃないですか。
うん、
まあ、だから、ニコニコみたいにコメントはで、まあ、横にちょっとね、出るんで、
うん、
コメントしていただけると僕らは読めるんでありがたいですけど、うん、あれなんですよ、字幕機能がついてるんです。
はあはあはあ、
はい、
それをだってなんか俺一回オンにしたよ。
字幕オンにして見てみてください。
え、でも こっち側のさじ加減だよ。
こっちのさじ加減なんですけど、字幕オンにして見てみると、これ字幕人が手で打ってるんじゃなくて自動生成なんで。
あ、違う違う違う違う、まずこっち側が字幕をオンにするかしないかを一回セッティングしないとダメなの。
あ、そうそうそう、見てる人がね。
違う違う違う、配信する側が。
あ、そうなんですか。
アップロードし終わったものを。
へえ、
両方ともできた。
いや、別にできます。あ、多分それで設定できてる人はただの字幕ありなしなんですよ。じゃなくて、そういう設定をしなくても自動生成っていう。
あ、いや、わかるんだけど、
うんうん、
違う違う、俺1個の方、上げた動画の片方だけその設定をしてみたんで。
はいはいはい。
それがどうなるのかも知ったこっちゃなくて、でそれをこっちがオンにしたから、
うん、
新庄くんが選べるんで。
あ、じゃあ字幕完全になしのみのやつもあるんですかね。
いや、多分プリセットとか最初はなし。で、自動生成、はい、あ、じゃあ自動生成に機能を常にオンにすんの、
はい、この間そのシャークネー、じゃあ、なんだっけ、ハウスシャークの回を見てたらたまたまそれがあったんで、うん、オンにしてみたら、まあカオスでしたよ。
ああ、そういう楽しみ方ね。
ええ、本編よりもその字幕の出方の方が面白
かった。面白かった。じゃあいいじゃん。
なんで、1.5 倍速再生っていうのができるんで、
うん、
1.5 倍速再生にしてもらって、さらに字幕を出すと快適に面白く見れる。
ああ、いいじゃないですか。
ちょっとこれ何を言ったんだろうなっていうのも分かるかもしれませんし、逆に分かんなくなるかもしれない。
ああ、いいですね。
非常にそれは、
はい、
分
かりました。
映像始めてからの、
どうやってやるんですかっていうふうに聞かれても分かりませんと。
はい、なんか右上の方に設定ボタンがある。
頑張ってくださいとしか言いようが
ない。画面のどこかに設定はあります。はい。はい、なので探してください。はい。
そもそもの設定を俺オンにしたんだっけな。
ど
こか
な。まあ大丈夫です。まあでも今回からちょっとね、スパスパッとこう、
そうだ、
ショート回になるんで。
はい、
15分ぐらいで収めていくんで、
はい、10分、はい、10分、10分、
10分ね、10分が目標です。
ショート、
はい、でいきますんで、
ショートビルコホールで、
はい、10番勝負です。
はい、
僕とちゃんまつさんで交互に5本ずつで10分取ります。はい、はい、はい、というわけで今回俺たちの順平考え直せです。これね、
知らない
映画です。現在公開中というか、
うん、今
撮ってる時に公開中なんですけど、9月の22日から公開されております。
おお、はい、
はい、で、まあミニシアター系なのかな、
はい、
新宿のシネマ借りてとかそういうところで
借りてね、
はい、借りて、はい、やってます。まあこれ一言で言うとヤクザ版電車男です。主演野村周平君ですね、うん、で、ヒロインに柳ゆりなさんっていう女優さん、うん、グラビアアイドルの女優さんなんですけど、
中日の柳じゃないの。
じゃないですね。
関係ない。
じゃないですね、はい、柳幽霊でもないですね。
じゃあ、
はい、女幽霊じゃないですね。
じゃあ分かんないな、
はい、なんですが、まあ、簡単に説明、ストーリーを言いますと、歌舞伎町でいつか一人前の男になることを夢見て生きる21歳のチンピラ純平、主人公です。これが野村周平君。
安い
でしょ。
設定安いね。
分かりやすいじゃないですか、
うん、
がある日親分から呼ばれて鉄砲玉を申し付けられると。
お、大変だ。
そこから、ターゲットを、殺しに行く、取りに行くまでの3日間を描いた物語です。うん、
は
い、その中で偶然初日に知り合った OL のかなさんという方、うんうん、はい、この方が、柳里奈さんですけども、うん、と一夜を過ごすことになります。
おー、はい、おいしい展開や。
おいしい展開、はい、そこから、まあ、2人が、気が合うのか、まあ、行動ともするようになりまして、拳銃1丁と数十万円の支度金を兄貴とかからもらうわけですよ、
はい、
これでうまいもん食っとけと、シャバの空気吸っとけと、
うん
う
ん、
いい思いしとけということで、3日間しかないんですけども、金と女とうまい飯には不自由しない。その3日間
いいじゃないですか、
はい、ですよ、
はい、
はい、そしてその孤独と不安を慰め合いながら過ごす夜、2人はだんだん惹かれ合っていくことになります、
うん、
なんですけども、そこにちょっと1個スパイスがあります、
うん、
かなさん SNS やってまして、
うん、
まあ、Twitter とかじゃないんですけど、なんですかね、ちょっとまあもうちょっと閉じたもの、うん、ミクシーの、うん、コミュニティみたいな、
はい、
それに あのポロッとね順平から聞いた話を流しちゃうんです。実はあの歌舞伎町で会ったあの男の子が鉄砲玉するんだってみたいなことを言うんですよ。
あ、その、主演女優の子が、
ヒロインの子が、
ヒロインの子がね、
SNS に、
はい、流しちゃうんだ。
順平の計画をばらしちゃうんですよ。
あ、それよくない。
うん、よくない。情報リテラシー的にダメじゃないですか。
非常にダメ。
で、まあ、そんなの作り話だろうみたいな感じで、うん、初めはその、ネット住民たちも取り合わないんですけども、だんだん、その真に迫った話に惹かれていく、おー、どうなんだ、どうなんだ。どうすんのみたいな、あと2日、あと1日、もう今日結婚なのみたいな、だんだんこのヒートアップしていきまして、それで住民たちがその順平の男気ある行動に動かされていくというですね、そういう電車男要素組み合わせてみましたみたいな。
SNS が入っていくんだ。それ
そうなんです。
あー、なるほどね。それ電車男なんだ。
その鉄砲玉になるストーリーのサクセスストーリーみたいな感じだと、まあまあよくある話なんですよ、うん、そこにちょっとしたこういう現代的要素が入ってくることによってちょっとひねったものになっている。もともと小説が原作らしいんですけど、はい、それを映像化したもので、はい、まあ、結論から言うと僕この映画かなり面白かったです。
よかったじゃないですか。
一睡もしてないですよ、もちろん。やっぱネタかどうかは
得意のね、そこ
ネタかどうか
その心情バロメーター、
すいません、バロメーターなんで、すみませんけど、ちょっとこんな言い方するのはあれですけど、野村周平君の筋の通ったチンピラっぷり、男気丸、うん、本当にすごいチンピラなんで、最初の方とか、生きがってる感じとか、すごい安いんですけど、はいはい、だんだんやっぱりね、一本筋が通ってるんで、応援したくなってくるというか、
よくなってくるんだ、
はい、
はいはいはい、
野村周平さんの演技力、やっぱ、ちはやふるでも僕ら知ってるわけじゃないですか、
はいはいはい、
これだいぶ僕、泣いてますから、ちはやふる娘で僕、
周平には流されてる
から、ね、流されてるから。やっぱり信頼できる男だなと。
あ、は
い、そして2つ目ですね、ヒロイン柳井ゆりなさんが可愛くてエロい。
あ、
これは重要ポイント。
重要ポイントですね。
こういうこの手の作品でやっぱりヒロインの可愛さは大事じゃないですか、
はい、
例えば仁義なき戦い広島死闘編の、梶芽衣子さんとか、
うんうん、
例え昔すぎるけど、
例え梶芽衣子みんな知らないから。
柳ゆりなさん、僕ね、ちょっとそれまで僕イメージあんま良くなくて、去年ハリケーンポリマーっていう映画見たんですけど、それのヒロインで出てたんですけど、去年僕ちょっと年末イベント来てくれた方には言ったんですけど、ワースト2だったんですよ。ハリケーンポリマーが、はい、ちょ個人的に、はい、それというのも柳ゆりなさんがとにかくうざいっていうのがあって、
うん、
この子ちょっとやっぱり芝居のいろはをどこかで学んだ方がいいなみたいなぐらいのことを思ってたんですよ。なんですけど、あんなにポリマンの時にうざかった柳ゆりなさんが今回は非常に可愛くてエロいんですけど、まさに体当たり演技をしてるんですよ。どういった内容かというと、キスシーンあります、
はい、
濡れ場あります、
はい、
乳首解禁してます、そして、暴力を受ける、殴打されるシーンもあります、うん、さらにはレイプされるシーン、髪を切られるシーンまであるんです、うん、それをすべて体当たりで演じてます。
すごいじゃん、ディストラクションズベイビーの小松菜奈、
はい、小松菜奈が NG 出した。それよりも頑張ってますよ。
すごいね。
しかも濡れ場なんて1回じゃないですから、何度も出てきますから、その度に、その度に僕ちょっと隣にババアが座ってたんですけど、そのババアに分からないように股間を押さえてましたよね。スッとこうスッと股間に。
中学生じゃない。
いや本当にババア寝てんなと思いながら、って思いながら画面。
中学生か、その辺の。
隣のババアは本当開演直前に僕が最前列に座ってるんですけど、なぜか俺の横に座るって、他の席空いてなぜ俺の横にっていう。でもババアは途中で寝たんで。いいんですけど、いや本当にね、柳ゆりなさん見直しました今回、
はい、
バカちょっとやっぱ頭のネジ抜けてる感じの、頭足りない感じのヒロインやらせるとすごいハマるんだなと。でやっぱ情報リテラシー的にはダメなわけじゃないですか。そのヤクザの鉄砲玉の情報とか絶対に相手の親分、相手の組が知ったら消される可能性あるじゃないですか、うんうん、だし自分ちの親分が知ってもあいつ何なんだみたいな、
うんうん、
消しとけみたいなことになりかねないわけじゃないですか。でもヤクザの皆さんは本当に幸い IT ヤクザがいなかったもんで
気が
何も気づかない。順平すら気づいてないんですよ実は、こんなに何度も、
みんなでじゃあ応援するって感じになってんの、
う
ん、じゃあ
そうなんです。だからそのネットの中だけでその順平の話が一人歩きして、いや歌舞伎町に順平っていうすげえ気合入ったやついるらしいぞみたいな。
本人が気づかないと珍しい、ね、
本人が気づかないうちにどんどん名前が売れていくんですよ、
う
ん、はい。でで、だんだんその順平どんどんかっこよくなっていくというか、うん、イメージ上がっていくと、はい、そうなってくるとやっぱりあれですね、ちょっと話戻っちゃってあれですけども、
うん、
まあいいことするわけですよ。 いわゆる幽霊といいことするわけですよ。
あその
やっぱり
ベッドシーンみたいなのがある
シーン何度か出てくるんですけど、うん、やっぱね野村周平くんぐらいになると柳ゆりなの乳首舐めれるんだなっていうところですごい
全然わけわかんない。
あなるほどなと思ってそこまでやっぱり、うん、そうなというのがやっぱあるじゃないですか。さっきも言いましたけど広島市東編の、大友の有名なセリフあるじゃないですか。男に生まれたからはよと、
あ、
はいはい、うまい飯食ってよ、まぶいすけ抱くために生まれてきとるんじゃないの。
おおっていうやつね、
は
い、
まさに本当にあの最上級のホテルだ、新宿の超高層ホテルのスイートに泊まって毎晩抱いてるわけですよ。
いい女大トロだと、は
い、もうシャバのね思い残すことがないように、一回行ったらもうね、10年は帰ってこれないよみたいなこともね、うん、SNS で言われたりするわけですが、うん、で最後の日になって朝、
行くと、
ターゲットはこの時間のどこどこに来るという情報を得て、うんうんうん、最後順平がその、相手の 組長かな、
うん、
を取りに行くんですけど、うん、そのシーンがの最後クライマックスなんですが、それが終わった後ラスト順平がカナの元に戻ってきたのか来てないのか、どちらとも取れる終わり方、これ
失礼秀逸、成功したのかしてないのか、
そう一応ね画面上戻ってくるんですよ。
ああ
画面上戻ってきてるんだけど、それは本当なのか幻なのかっていうのをぼかしたまま最後、柳ゆりなさん一筋の涙を流して
スーッと、ね、
いやこれこの弾き方すごいなというのが最近見た邦画の中ではかなり愛しのアイリーンもあったんですけど、
うん、
この続いてかなり
これもいいと
ガツンと残るものがありましたね。そして最後に流れるザ・ピローズのテーマ曲これが泣ける眩しい闇のメロディー、
は
い、
ここでピローズ来るね。
ザ・ピローズ、はい、ピローズが映画の主題歌をやることはあまりないわけですが、
ないよねピローズ、
あれただねこの時期になんとピローズが主題歌の映画3本やってます。
アニメのフリクリもそうじゃない、はい、
フリクリプログレ、フリクリオルタナ、フリクリプログレ、 そして順平考え直せこの
ピローズついてるね。
2018年9月のA で、デビュー29周年かな、うん、あれ30周年か、あ29周年を迎えての、この時期にですね3本も映画でピローズの主題歌のものをやってるという、これ非常に、はい、そんな、ピローズの、順平考え直すのテーマ曲入ってます、眩しい闇のメロディー収録のリブロードキャスト2018年9月19日絶賛発売中です。
お宣伝したわ、
あれも絶賛発売中、
宣伝しとるわ
はい、なのでぜひ、映画を見ていいなと思ったら、買ってください。僕も買いに行きます。
はい、
はい、こんな感じなので、はい、なのでぜひ、準備可能です。まだやってるかな？もしかしたらミニシアターで終わっちゃってる可能性はありますが、ぜひ
見た方がいいや、
見かした場合は見てこの心意気を感じていただけると、まあ、ツッコミタイムもいろいろあるんですけど、そんなことは全部置いといて、これはかなりいいものを見たなという気がしました。
はい、
はい、というわけで今回は。以上です。
はい。はい、ヒンキ、今日のやつは見たいと思いましたか？
はい。
言わされてる感がすごい。
ピンキーさんが最後、ジャッジしてください。
はい。わかりました。
はい。
どうですか、
はい、
ピンキーさん。
はい。ちょっと見たいなと思いました。
じゃあいいじゃないですか。
エロいから、単純に。はい、15禁です、ちなみに。
ああ、そう。
はい。
中学生はダメダメ。
結構バイオレンス、ダメダメね、バイオレンスもエロスもあるんですが、まあ、それも含めて、まあ、リアルかな、はい、エモい
エモいね、
エモーショナルな
エモい、ね、
映画になってますんで、はい、ぜひおすすめです。
はい、
はい、というわけで、エンディングテーマを
エンディングテーマ流す、
告知を毎回した方がいいんですね、一応ね、はい、
まあ、一応した方がいいか、
はい、一応ですね、月一トークイベント東京ミルクホールの、世界通過です、ミルクブレイク、はい、第18夜がですね、はい、11月の22日、木曜日休みの前日ですね。はい、慶応のお知らせ、一ノ井駅徒歩ゼロ本のバーガリガリさんで行います。11月22日19時15分から、1500円プラスワンドリンクで、ご入場いただけますので、ぜひぜひお越しください。はい、ミステリーミステリーの方もやってますので、11月17、18日で、まだチケットがあるかどうかなんですが、ちょっと調べていただいて、
はい、
ぜひぜひお越しください。はい、なさんだで、
はい、
ちゃまさん何が。
なきゃです。
大丈夫ですかね。
大丈夫です。
はい、というわけで、こんな感じでどんどんスパスパやっていきますんで、また次回もよろしくお願いします。
はい、
次は、まあ、いつなのかな。はい。まあ、すごいショートスパンでやりますんで、お楽しみに。次回のテーマは、はい、
俺たちのペリリュ
ー。ペリリューです。
はい。
はい、というわけで今回マイトユキサカンとちょっぴりの中国にました東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄ゆきと
ちゃんまつ2018と、
あ、ピンキーでした
完全に気抜いてやがる。
それでは皆さん、また明日、明後日
それぐらいで、はい、
はい、バイバイ、
バイバ